この番組はカウフさんポッドキャストの提供でお届けします。
はい、どうもこんにちは、大峰です。やさぐるムービーレディオ第52回目を配信していきたいと思います。先週の話なんですけど、先週ねスキップシーの方の話をしたと思うんですけど、スキップシーの方にあります、撮影用のスタジオ、こちらの方が非常に格安で使えるっていう話をさせてもらったんですが、ですね、その後いろいろこうやり取りをしていく中で、スキップシーは非常にこう使い勝手が悪いっていうことが判明いたしましたので報告です。経緯は、まあ、先週話した通り、後藤ロレンスさんのね映像コンテンツの撮影のためにスキップシーにあります撮影スタジオをちょっと貸してもらおうと思い立って、それをですね、まず電話で確認したんですね。確認できるかどうかっていうのを、そしたらね、まあそのいついつに借りたいんだって話をしたら、その日は大丈夫ですよと、いつでも OK ですみたいなことを言ってたんですけど、いざね、現地に行って手続き、その登録手続きというか使用手続きですか、まあ、これもね電話とかでは予約できないっていうのもちょっとまああれなんですけど、行ってみたらね、その日は一日中使えないということをね言われて、現地で、担当者の方は一緒なんですよね、同じ方なんですけど、うん、ちょっと電話で聞いたじゃないかと。電話で聞いたときはいつでも大丈夫ですというか、その日は大丈夫ですって言いましたよねと、僕はね非常にこう言いたかったけど、そこをググッとこらえて、まあしょうがないと、じゃあもう一応キャンセルして、まあ帰ろうと思ったんだけど、ね、なんていうか職員さんのね対応が非常にね良くない、全くもう悪びれる様子もなく、その日は無理ですねと軽く言われたぐらいなんで、こうカチンと来てね、もうすんごい、まあ正直心の中でかなり怒ったんですけど、こらえて本当にキャンセルをして帰ろうとしたんだけど、まあキャンセルを前提として来週の土日、あ、土曜日、日曜日か。ね、日曜日に、一応撮影、では、使用、一応ね、申し込んできたんですけども、キャンセルは電話ではできないと。キャンセル料金はかからないんだけど、キャンセルは電話では受けられないと。直接来るか、ファックスで送ってくださいと。はぁ、って言ってね。なんか、おかしな話というか、全世代的ですよね、それは。正直。ファックスなんて今使ってる人何人いるんですかと。一般家庭でも、多分新規で購入する方っていうのはもう、まあ、ファックス付きを買うかもしれないけど、まずね、そもそも、もう電話機なんていらない時代じゃないですか。携帯電話とかね、この普及しちゃっててね、まあ家電もあるけど、正直ファックス使ってるかなーっていう、まあそこに目をつぶったとしてもね、ファックスでしか、ファックスと直接来てしか、まあ受け付けてくれないっていうのはこういかがなものかなと。言ったところでね、非常にまたこうカチンと来てね、硬いですねと、もう言っておきましたよ。そこは、やんわりと。なので、ね、先週ちょっとあんなにベタ揉みしたスキップシーですが、あれはちょっと取り消します。まあ、今後ね、また使わせていただくこともあるかもしれないけど、まあ、その、スタジオを久々にね、僕も実は7年ぐらい前に一度使ったことがあって、その時もね、同じようなこう不満を持った記憶があるんですが、まあ、そのスタジオの方、 覗いた限りだとね、結構広さに余裕が今回ないかもしれない。その特にね、その時期はね、その子供たちが多いっていうワークショップか何かで、そのスタジオ近辺によく集まってるらしいので、音の入りもね、実はちょっとあるらしいということを話を聞いてて、ガラス張りで声がちょっと入ってくるっていう風になると、ちょっとこうもぎまちゃんとか、まあ、後藤さんの場合いいとしてもね、もぎまちゃんみたいに一般女性とかがこう撮影に集中できるかなって、ちょっと心配もあるかなと。照明とかもね、意外と暗かったかな。それは大丈夫だと思うんですけど、まあ、でも思ったよりはコンディションは良くないなっていう感想。実質的にそこを使うしかないんでね、まあそんな贅沢言えないんですけど、まあだからひとまず、間に合わなかった。その 土日曜日に撮影をまた依頼したって言いましたけど、メンバーに確認をしたら、まあその日は無理だってことなんで、まあこれからファックスを送るなり直接行くなり、まあもしくは来月頭あたりにまた撮影行く、撮影というかそのスタジオを借りるのであれば、キャンセル兼申し込みみたいな、そういった流れになるかなと思います。もう今はね、その、まあ、川口っていうとね、スタジオのつながりなんですけど、川口っていうとほら、あの芋の工場とかが昔たくさんあった関係でね、一昔前まではいろいろこう廃墟みたいな工場跡地があったわけですよ。実際それで確かね、元号、これちょっとわかんないだろうな、多分な、さ、川口に住んでないとわかんないと思うんですよ。元号のところの方にですね、確かアートファクトリーだったかな、川口アートファクトリーとかいう、芋の工場の跡地を使った、アトリエ兼、まあなんだろう、あれは住居かな、みたいなのね、大勢の方に対してこう門戸を開いてるというか開放してるんですよ。多分まあ、先行とかあるのかもしれないですけど、そこで何人かのアーティストさんが住んでて、たまにこうアート系のイベントやったりしてるのは見たことあります。そういったね、その工場跡地みたいないい感じのものがまだあるかなと。そこでこう、なんだろう、別にこの今回のね、健康関連の撮影じゃないですけど、そういった、なんだ、また別のところに使わせてもらえるかもな、みたいなところを今探してて、なんでしょう、その、いろいろ、ちょっと、いろいろなお方にね、お声をかけさせてもらっているところではありますが、これもね、まあ、あれですね、映像関係の、ミュージックビデオ関係の仕事が入ってきたって言いましたけど、そういったところにもね、どんどん使わせてもらえるかもとかって思うとね、機材の、レンタルの話も先週しましたけど、それと一緒で場所も確保しなきゃいけないなと。こう、いろいろ考えると、なんていうかな、キリがないですね。まあそういったところでね、悩むところも多いですが、まあそれも致し方ないというか、それもまた楽しいところかなと思わないと、まあ、この仕事やっていけないんでね、ちょっと頑張っていきたいと思います。それではね、今回もね、よろしくお願いします。
私、アケサーと、
ボスコと、
コースコと、
田口がお送りしている、ザ・ワンガンライフ。
盛りだくさんのペット情報番組、
ポッドキャストにて毎週水曜日配信。皆さん聞いてね。
よろしくね。
はい、ということで、本題の方に入っていきたいと思いますけども、その前に、多分、勘のいい方であればお気づきかもしれないんですけども、実は先週からね、他の番組の CM を入れております。今、先週入れたのがワンライン。まあ、今回もワンライン入れてるんですけど、挿入してる場所が違うんですよね。先週が、番組、本編が終わった後に流れるようにしておいて、今回が、何でしょう。 オープニングの後に入るような形になっていますね。はい。まあ、たまにはね、たまにはというか、まあ、今後こういうのもいいかなと思って、他の番組も CM をぼちぼち作って、いろいろこう、宣伝なんかしたりしたいななんて思っているところです。はい。ですね、今回は、ちょっと久々に編集ソフトの話をしたいなとちょっと思うんですけど、先日、まあ、とあるというか、まあ、この番組でもちょくちょく話してると思うんですけど、テレビ、まあ、業界の方で、映像業界の方で働いてらっしゃる、自身も、出演されたりしている四条さんという女性の方が、とお話ししたんですが、その時にね、まあ、軽く冗談交じりで、大峰さんが、エディウス持ってれば仕事触れるのになっていうふうに言ったんですよ。ね。なので、ちょっとまあ、調べてみたっていうお話です。以前ね、ソフトを買う時に、プレミア買う直前かなにか、ちょっと相談したんですね。で、プレミアを買おうと思うんだっていう話。まあ、相談というか、まあ、なんでしょうね。もう買うって決めたんで、相談でもなんでもないんじゃないんですけど。そしたらね、その彼女が言ったのは、プレミアやめた方がいいと。うん。それよりもエディウスを買えと。エディウスがいい。軽いし、画質も綺麗だし。なんだっけな。まあ業界でも使われているよっていう風に言ったんですけど、その時はね、そのエディウスってことはほとんど知らなかったんですけど、ただ僕のね、なぜ僕はプレミアを選んだかっていうのはこの番組でも散々言ってるんですけど、まあ結局はそのアフターエフェクスとか、フォトショップとかあったりのね、連携性っていうのを非常に重視しているので、そこを説明はしたんですね。が、まああまり、その、なんていうかな、合点がいかないかったらしく、断るごとにね、エディウスがいいよ、エディウスがいいよと、言われ続けてきたわけですよ。まあ、そんな、なんだろうな、中でね、エディウス、Mac 版が出るって噂もあるんだけど、未だに出ず、気がついてみればね、ちょっと先日調べたら、言われた後に仕事触れるよなんてね、冗談かわかんないですけど、言われた後に調べてみたわけですよ。そしたら、先月あたりかな、バージョン7が出ているということで、某巨体掲示板の方でね、ちょっと軽くこう調べてみたら、読んでみたら、まあ、評判が悪いんですよね。7に限らず、過去のものに対しても、編集は簡単とかなんとかってのちらほら見やするんですけど、ひどいところではプラグインの互換性がないとか、毎度毎度変わるとかなんとかで、うん、で今回の7に至っては確か、プラグインがないとかなんとか、ない、ゼロなのかわかんないんですけど、なんかね、非常にこう、割高感があるかななんて思えるんですけど、どうなんでしょうね。もうその採用事例というか映像業界、放送局では結構使われてるらしいんですけど、それは別にね、なんだろう、ソフトはどうでもいいじゃないかって僕なんかちょっと、いや、それは良くはないんですけど、そこまでね、ソフトっていう風に言うもんなのかななんて思ったんで、別にプリメールでもいいじゃないかななんて思ったんですけど、どうやらね、その納品の時に、まあ、局によっては違うんでしょうけど、EDL と、あと編集用の、編集データ、元データってことですよね。それを一緒に納品するってことらしいんで、まあそうなると、確かに、まあプレミア使ってないんだったらプレミアデータ渡しても意味ないよねっていうことになるから、うん。まあ EDL じゃない。エディウスの方は、ファイナルカットがやっちゃったんで、ね。ファイナルカットプロ10やっちゃったんで、だいぶこうテレビ局の方もファイナルカットプロ離れが進んでしまったらしくて、その代替というか、まあ次の 環境としてエデュースを選ばれている事例が多いってことなんでしょうかね。うん、だからまあそれがあれば仕事もできるよっていうことらしいんですが、まあ話半分みたいなふうに聞いてたんだけど、一応そのエデュース自体にはねちょっと興味が出てきたんで調べたってことなんですね。まあ今更ねファイナルカットプロテイン持ってでプレミア持ってでエデュースっていうふうにちょっとね僕の中ではちょっとあるかな、うん、別に編集相談でどうでもいいしねっていう、まあ、よくはない、さっきも言ったけどよくはないんだけど、だってカット編集、基本的にカット編集的なねものが中心なんで、僕はアフターエフェクトにさえ持ってければいいんですよ。編集が済んだものを綺麗にね、簡単に。それだからこそダイナミックリンクが効くプレミアとか、まあ、プレミアとかっていうかプレミアだな、うん、がいいと、うん。どうかなっていうエリウスね。うん。今最安値だと6万円弱ぐらいだったかな。それぐらいで売ってますけど、わざわざね、そんな、ま、使うとしてもパラレルズですよ。そんなものをね、うん、こう、欲しくもないというか必要でもないし、多分、仕事をいただけたとしても、その仕事以外で一切触らない。であろうエデュースっていう、それだったらまあね、なんだろう、買う理由を探すと、買う理由を探すというか他のソフトをね探すと真っ先に来るのがアビットとかのね、なんでしたっけアビットの、映像編集ソフトってよく分かってないんですけど、あそことかが出てくるかなー。別に編集ソフト買ったからってそんなに完成物に差が出るとも思えないしね、あんまりそこにお金かけたくないんですが、もしかすると本当にその仕事の話がうんぬんってなると買ってしまうかもしれないといったお話でした。いや本当にエリウス調べて見れば見るほどなんかこうすごく評、なんていうかな、自分の中で評判で、印象が悪くなってきてるんですけど、これね、もし使われてる方は聞いたらね、申し訳ないんですけど、まあ、ね、一応僕の場合はほぼ、なんだろう、食わず嫌いみたいなもんなんでね、あまりお気になさらずにというところで、ご容赦いただければなと思います。はい、次はね、アドビのニュースというか、ちょっと話題で最近ちょっと耳にしたんですけど、アドビのクリエイティブクラウドの方でですね、新しいプランが発表されたということが、ね、つい先日ニュースになってましたよね。フォトショップとライトルームと、これなんて読むんでしょうね、これはビハンスですかね、ビーハンス、よくわかんないんですけど、と 20GB のストレージの使用権、あとはまあ特別なトレーニングコースのが利用できるっていう、これが、一応今ねそのフォトショップとか使ってるユーザーに限り、かつ12月31日までに申し込んだ方に限りですね、永久に1000円で使える、税込みだと1050円になるんでしょうが、まあ、ひとまず1000円で使えるというニュースが出ていました。これは一見ね非常にこうやっとお得なプランがあって思うとは思ったん、まあ、出たとは思ったんだけど、まあ、よく考えたらね、フォトショップなんてもうほぼほぼ、もう、もう限界でしょうと。機能的に限界、かなと。それをわざわざ、例えば僕なんて CS6 使ってますけど、それがね、あと3年、4年経ったからで劇的に使い勝手が良くなるかっていうこともないとは思うんですよ。多分使い切れないからね。うん。細かい部分で、まあ、機能追加だけだと嬉しくないし、どっちかっていうと細かな、その、普通の機能の改善だったら嬉しいんだけど、機能は追加されていくだけじゃ旨味が非常に少ないので、その1000円ってどうなのかなって一つと、あとは、あれだ、ライトルーム。僕、ライトルームね、実は使わないんですよね。 使わないというか持ってないんですけど、体験版入れた時にあんまりこう良くないなって思ったのがあったから、ちょっとねゆくゆくはどうちょっと導入したいとは思うんだけど、なんだろうな引っかかるの。どれ、Adobe RGB っていうじゃないや、あの Adobe のそのライトルームって確かに動作とか軽いんですけど、なんていうかな、色味は変わっちゃうんですよね。作業中の画像と書き出しした後の画像が色味が変わっちゃう。これね、なんかその時当時調べた時に分かったのが、ライトルーム上での色のプロファイルが、カラープロファイルがどうやらプロフォト RGB っていうのになってるらしいんですよね、ライトルームは。そのプロフォト RGB っていうのはあの Adobe RGB よりもさらに、色域が広い、よりこうなんていうか、まあ単純に言えば鮮やかな色が出せる、そんなすごいプロファイルらしいんだけども、でも書き出しすると色が変わっちゃう、要は Adobe RGB とか sRGB とかに変換されちゃうってことなのかな。なんかね、色がすごくね変わるんですよ。うん、どうやっても変わるんですね。だからこれがすごく気に食わなくて、散々色を頑張って変えてるのに、変えてるっていうかまあ調整して出してるのに、結局色変わっちゃうんで意味ないじゃんっていう、すごくこれを頭に来て、うん、使うのやめちゃった経緯があるんですよね。多分今もそれは変わらないだろうから、使わないというか、こう僕としてはあんまりメリット感じないんですよね。ブリッジで十分すぎるかなと。ブリッジだったらね、写真データだけじゃなくて、まあいろんなデータも普通にファインダーでダブルクリックするのと同じような要領でね開けるので、そっちの方がよっぽど 楽なんですよね。写真だけの管理じゃないっていう。ブリッジ、皆さんブリッジ使ってるんですか。こんなに僕初めて出たのが CS2 からで、その当時から僕ずっと使ったんですけど、もう本当に Mac だとファインダーなんかほとんど使わないですよね。基本的にはほとんどもうブリッジだけで済ましちゃってて、そのタグとかなんとか管理してお気に入りがどうとかなんとかっていう風にいろいろこう使ってるんで、そういった意味でも写真管理って意味でも特にね、そのライトルームに移行する理由はないんですよ。ライトルームのいいところってあれですよね、編集後と編集前の結果がすごいこう見やすいじゃないですか。あそこに関してはものすごくこうメリットを感じるんだけど、うん、今言ったこの二つ三つぐらいの理由によって僕にはあまりメリットはないと。うん。フォトショップ持ってるだけでいいんじゃないかななんて思っちゃうんだけど、やっぱ連携させると非常に強いんですかね、これ。うん。まあ、カメラマン、プロカメラマンの方とかは多分ね、一緒に使ったりする方多いでしょうけど、まあ、色味の問題しかり、そのファイル管理、写真管理の件しかり、こういろいろね、お話する機会があればぜひね、聞かせていただきたいんですけど、まあなかなかそうもいかずといったところです。ただまあその1000円、一度購入、あ、まあ購入してる方であれば、永遠に1000円っていう話はかなり金額的には美味しいですよね。年額に換算してもたった1万2000円で使えるという、うん。それは非常にお得かなと。ただ、懸念する材料があるとしたら、来年4月頃にある、増税の時にね、便乗で値上げするんじゃないかなとかっていう、こう、勘ぐったりするのと、あとは、フォトショップとライトルームなんていいから、さっさと、フォトショップとイラストレーター出せと。それを1000円で出せば、多分ね、かなりの数がね、そこに移行するんじゃないかなと、踏んでるんですよね。まあ、よくて、まあ、インデザインコンビで1500円とか。ね。そしたらもう、クリエイティブクラウドの、その、全部維持なんて入ってる必要ない人たくさんいるでしょう。うん。まあ、僕は全部必要っちゃ必要だから、そこにはね、ちょっと、全然、蚊帳の外なんですけど、ちょっとアドビのね、この、なんていうかな、期間限定とかなんとかね、今だけとかね、その、後出しするのをちょっとやめてほしいんですね。小出しというかね。 このこすいなぁ、もう本当に。こんなの見てるとね、後から入った方がお得じゃんとか、最初に入った人、もうバカなだけじゃんみたいなね、思っちゃうとね、こう、なんていうかな。よりこう、アドビにこう、げんなりしちゃうというか、ちょっとがっかりですよね。うん。何が言いたいかもわかんなくなっちゃったけど、もう僕はアドビの製品は好きだけど、アドビは嫌いってことですよ。まあ、そこはもう、ずっと言ってることだからね。はい。まあ、そういうことですね。いやいや。エリューズとか、アドビ、まあ、お金かかるな、本当に。あ、お金かかると言ったら、もう、近日出るっていう話の Mac Pro ですかね。これが多分、一番でしょう。Mac Pro。Mac Pro に乗るっていう話の、Ivy Bridge GP っていう G4 の CPU が、どうやら第3四半期に出るとかって話なので、もう、10月、11月ぐらいにはもう Mac Pro が発売されるだろうっていう言ってる方もいらっしゃるみたいですね。うん。で、今月の20日とか15とかに、Apple が、あ、15ではないか、20日かな、じゃに、製品発表を行うっていう噂か、確定事項かはわかりませんが、そういう話があるので、ひょっとするとそこで、新型の iMac、MacBook Pro とか、あと Mac Mini と一緒に発表されるんじゃないかと。もしかしたら、それこそ、4K のシネマディスプレイ、あと、Final Cut Pro 10の最新バージョンも出るかもしれないって考えると、すごい、いろんなものが発表されるんじゃないかなと。まあ、少なくとも MacBook Pro、Mac Mini、なんだ。まあ、その二つ最低限でも。出るだろうと考えると。Mac Pro のは発売されなくても、発売日ぐらいは発表されるんじゃないかな。っていう。まあ、久々にちょっとね、ちょっとだけこう楽しみな、発表会になりそうですね。その Mac Pro なんですけど、メモリーを挿すスロットが4つしかないということで、iMac と一緒じゃないかって話を以前したんですが、まあ、調べてみると、G4 用の、メモリ、これがね、実はもう 32GB のモジュールのメモリが発売されてるらしく、32GB メモリのモジュール4枚に挿せば 128GB になるわけですよ。やっと Mac Pro っぽい数字になったなって思ったんだけど、値段がね、非常に安いというか、一番安いやつかな、これ多分。アメリカのアマゾンで、クルーシアルの 32GB メモリ ×2 で、64ね、64GB で1777ドル77セントっていうね、多分日本円にすると18万ちょいぐらいになるかなっていう額。まあ、日本で発売したらね、実際はこれ17万ぐらいか。今のレートはちょっと存じ上げないんですが、17万ちょいぐらいかな。そうすると128で、まあ35万はいかないぐらいと。まあ、本体買いんじゃないかな。それでもね、128って考えるとね、この額もありっちゃ、ありとは思うんですけど、すごいね、これ。128GB。でも35万つとね、なんとかね、現実的な範囲には収まっているんで、あとはまあ、Mac Pro 本体の額が、どれなのかなと、いったところだけですね。こういったちょっと夢を見ながらね、マーベリックスを積んだ Mac Pro を買って5年ぐらい戦うぞっていう僕なんかにするとね、久々にちょっとこう、Mac Pro の動向に注目みたいなところでもあるわけですよ。買えれば買いますよね、Mac Pro。128まで無理だろうけど、ちょっと積んでね、After Effects とか 16GB だと今 Mac Mini でやってるけど全然足りなくて、あっという間に本当にいっちゃうんですよね。10分とか、もう下手したら5分ぐらい 16GB を超えてるんで、ちょっと困る。で、最低 32GB 欲しいと、常々思ってます。はい、はい、はい。まあ、そろそろ、ちょっとね、今回、 いつも以上にこう、なんだろう、まとまりがないというか、だらだらだらだら喋ってるんですけど、まあ、そろそろエンディングの方に入っていきたいと思います。エンディングの方なんですが、まあ、告知というほどのもんではないんですけど、常々言っているカウチクラフトが10月19日、配信日が、15日に火曜日になるはずなので、それが4日後、土曜日ですね、に、川口のアートパークで、アリオ前のアートパークに行って行われます。その時に僕はあの実行員としてカメラマンで参加しているので、もしね、番組を聞いていて、かつ、川口市内に在住の方がいらっしゃいましたら、ぜひ、まあ、お声掛けいただければね、こう、お話をぜひさせていただきたいと思うので、ぜひぜひいらしてください。はい、まあ、そんなもんです。もう今、川口 MAXTV の編集にちょっと追われているところで、非常にこう、なんか気がめいっているところなんですが、お届けしましたのは、大峰でしたというか、すいません、大峰でした。それでは皆さんまた来週。さようなら。